はい、日曜日の競馬が終わりました。今日 のメインレースの予想は福島、小倉、函館と全部枠連6、7、1点ずつですね。でもう予想出せばよかったっすね。もう3点1点ずつ買ってくれとどこで出るか分かんないんで正直で北九州記念と、大沼ステークスで6枠と7枠軸にして6、7って予想出したら、どっちも来ないで、実際に来たのは福島の方だった。福島で6、7が来たっていうんですね。ほんとね、いやまあそういうことなんだろうなと思ったっすけど、ね、まあだから私もね1点ずつ買ったっすよ。もうねどっかで出んだろっていうね、そういう気してましたんでね。まあ大した儲かんなかったですけど、兄貴殿もう本当ありがとうございます。帝王賞でですね、まあ、カクカクしかじか、6枠と7枠いらねえんだと、ね。6枠、7枠は消せよっていうふうにね、指令が来たんですよ。ああ、ありがたいことだなと。でね、まあ6枠は取り消してね、1頭取り消して、三日本はあんまり人気なかったんですが、値千金なのはね、7枠の2番人気の川田の乗った馬、これを消せるのがでかかったですよね。ああ、6枠7枠いらなくて。で、兄貴殿の、メールよく読むとですね、3枠だろ、あるいは武豊だろって書いてるんですよね。でね、私、ミッキーファイトのルメールの1着は、まあ、間違いないだろうと思ってましたんで、3連単、まあ、2点まで絞れたわけですよね。ありがたいことにね。で、しかもね、なおかつね、6枠7枠来ねえだろうけど、その代わり、週末日曜日ね、まあ、枠連6、7、中央で出るんだよっていうふうに教えてもらってました。まあ、それだから予想に書きましたよね、今日ね。ブログにも載せまして、週末種明かししますから待っててくださいと。なぜ6、7なのかというね。ただし、私もバカですから、どこで出るかわからねえ。まあ、函館なのかなと思いつつね。で、北九州記念の方はね、私、旧ゼッケン軸にするつもりでいたわけですよ。ねえ。なぜか、名称ハリオってね、帝王賞で、6枠の旧ゼッケンで、除外になった、じゃないですか。あれ、前日から除外ってあるんですかね。取り消しの方が、なんじゃねえかなと思いましたけれども、まあ、除外と取り消しのこのね、違いがようわかりませんけれども、まあ、いなくなったと。でね、これはね、前回ありましたね。名称ハリオには。はい。昨年の2月、2月24日に、サウジカップに遠征していきましたよ。名称ハリオ。で、もう出馬表も出てました。JRA のホームページで出たんですけども、直前、取り消し。名称ハリオ取り消します。でね、まあ、ゲートとゼッケンって海外はありましたね。まあ、ゲートが枠なんでしょうけれども、名称ハリオがね、背負うはずだったゼッケンは8だったんです。で、翌日ですよ。2月25日の中山記念。8ゼッケン、なんだっつったら、マテンロースカイ。全然人気ないね。私の見てる新聞なんかはもう、上から下まですっぽんぽんだったんですけども、まあ6番人気だったんですかね、最終的にね。で、ラッパー吹いて1着で単勝1600円ついて、うわ、すげえと。で、しかもね、2着もね、狂って同枠のね同船っていうまでこれが確か十何番人気だったんですけども、枠連の44ゾロ目これがね1万7000円ついたんですよ。だからね、あの時ね、うわー、名称ハリをね海外でサウジで取り消してさ、8ゼッケン背負ってマテンロースカイのこと言ってんだな。で、じゃあもうこれからね生まれる総流しで、万馬券取れたんだなっていうふうにね思ったっすよ。そしたらね、1年半後に今度は大井で帝王賞で名称ハリオがね、旧ゼッケンで取り消したんですよ。ほっほーと。これはもうね、郵便配達はね二度ベル鳴らしますでしょ。牛乳配達は2本ずつ配達してね、新聞配達もね2部ずつ配達するんですよ。同じこと二度ね忘れないでいればどっかでやってくれるんですよ、こんなもんね。 前に見たろうと。だから、はい、北九州記念旧石鹸にね、人気数入ってろ、人気数入ってろって2日のね、火曜日からずっとね、枠順出るまで祈祷しました。そしたらね、山にあるリフラなんつね、下馬評で一番人気の馬入ってるんですよね。ただね、ちょっと待てよと、これ一番人気でも、前売りのオッズ段階では 6.5 倍とかね、6.7 倍とかあったんですよね。まあ最終的に 5.7 倍ですから、それでもね、5倍つく一番人気の単勝ならいいんじゃねえななんて思って、まあ、あのね、申し訳ないけど、これ、受験させてもらいますよ、旧石鹸のこの馬と思ったら、なんとね、前日のマレーシアカップで、11頭出ての11番人気のですね、グランアルティスタなんつ馬がね、ラッパ吹いて一着しちゃがんですよ、旧石鹸。うわーと思いまして、旧石鹸前日に来ちゃった。ただ、このね、グランアルティスタも、ノーマークではなかったんです。決して。やべえんだろうなとはね、思ってましたよ。で、私もね、考えが及ばず、枠連17じゃねえかなっていうことを予想にかけましてね。これはちょっと枠連17買おうぜ、みたいな。ないかなんて思いながら、17、7枠おかしいな。ね、1枠も変だな。したらね、もう絵に描いたように7枠ラッパでね、でもね、決まり目何でしたこれ。77のゾロ目ですよ。1年前のあの中山記念何でした、44のゾロ目なんですよ。でね、その背景にはさっき話しました名称ハリオの取り消しがありましたよ。それが8ゼッケンでしたよ。んで8ゼッケン1着して44のゾロ目でしたよ。2日に帝王賞で名称ハリオを取り消しましたよ。9ゼッケンでしたよ。でね、9ゼッケンと相手に連れてきたのがやっぱり同枠馬77のゾロ目、何もつきましたこれ。2万3000ついちゃったんですね。あのね、1万7000の中山記念からね、さらに上かけて後輩とでね、ほらね、ダブルマン馬券持ってけてろぼーっつってんすよ。ね、あなたたちよっぽどバカンされてんすよ。愚弄されてんすよ。競馬というものに。ね、こんなもんもわかんねえのかってバカンされてんすよ。あのね、みんなポカーンと口開けてね、旧石鹸ラッパー吹いて一着してる姿をね、目撃しながら、なぜレース後でもなぜこれが一着したかっていうのもわからないまま一生を終えなければいけないという、それが庶民なんだな。あ、かわいそうに。私も取れませんでしたよ。ただね、この馬がラッパー吹くね、吹いた理由がね、痛いほどわかるんだ。で、77になった理由もわかる。ちょっとはね、警戒もしてるんですよ。7枠やべえなって。まあ、取れなきゃね、まあ、どの道同じ話だろうってことになりますけど、でもね、まあ、取れずしても、ただ、理由がわかるだけね、ちょっとはマシなんですよ。なぜならね、次回またこういうことが同じこと繰り返されますから、その時に取りますよ、またね、ちくしょうと思って。ねえ、ほんとね、競馬って何なんですかね。ね、同じことやるんですよ、ね、決してね、出し抜けっていうものがないんです。どんなに高配当でも、いや高配当ならば高配当ならば、高配当なら何をおごとしたんですか私。とにかくね、散々パラこのヒントが出るっていう、そういう世界ですよ、はい。とにかくまあね、で絵に描いたようにね、67ってくるんですけど、福島の方でね、でもね、まあ終わってみれば福島だろうな、まあこれも納得なんですよ。なぜならね、6枠11ゼッケンに和田龍二が、土曜日はこの人ここからいたんですけどね、日曜日がにね、福島までやってきてですね、メインに乗ってんすね、あの里のフェニックス。まあ元柄の乗り馬ですから、この馬に乗りに来たんだって言われればまあそれまでですけど、でもなんで6枠11ゼッケンに入ってんだよっていうね、そういう話じゃないっすかね、はい。土曜日も11ゼッケンにしてよ、メインマレーシアカップで、はい、ね、ここもね、あれって思うとこですよ。ツッコミを入れるとこだと思いますけど、先週のね、博多ステークスでね、乗り換わり2件発生したんですよね。和田龍二がね、なんか下見所でね、メインレース前に怪我して、で、それからなんか痛みがどんどん増してきたんで、5レースか6レース終わった後に、 あ、もう全部乗り換わりますって言ってメインレース乗り換えましたね。それから吉村誠之助もですね、ゲート内で馬はバラって怪我したって、馬は即死でしたけどね。でだから吉村誠之助と和田龍二がメインレース乗り換わりになりましたって、酒井学と国分雄介優作でしたか、あれがね、ゼッケン何でしたかっていう話ですよ。でもね、であの吉村誠之助の方はね、怪我がね、なんか思いのほかね、重いっぽくてギプスしてたんですよ、左手に。もうギプスするほど大変な怪我なのかと思ったらね、今週翌日ねケロッと復帰してるんですね。ギプスつけるほどの怪我なのにもうね1週間で治っちゃうんだなって、ね、で和田龍二もね、2人とも元気はつらつ今週復帰ですよ。でね、メインレース土曜日ね、マレーシアカップに乗ってんすよ2人。どこに入ってたかっつってね、10ゼッケンと11ゼッケン、8枠に同居したんですね。抽選なんですよ、枠順っていうのはね、これコンピューターで自動的にね、抽選で決まるんですよ、ね、だからね、厳正なる抽選の結果ね、10ゼッケンに吉村誠之助と11ゼッケンに和田龍二が入ってるっていうですよ。まあびっくらこいだなっていうね。まあ毎週びっくりしてるんですよ。確率崩壊の世界に私生きてますから、これね、でもね、あの数学的見地から見たらどうなんですかね、確率論からして、確率論で考えるとこれはね、まあ今週だけならね、あ、本当のね偶然ということもありますけれども、毎週こんなことばっかりですから、もう天文学超えてますね。本当天文学的数字ってよく言いますけど、それ以上の確率じゃないかと思いますけれどもさ。でね、まあこれはね、直接は馬券何年だろうなっていうふうにね思ったっすよ。いくら脳筋の私でもね、まあ要は令和ですから、昭和なら来てましたこれね。昭和53年ぐらいの競馬だったらね、和田龍二と吉村誠之助のワンツーでバザーイってやってるんですけれども、今令和6年ですか、でね、よう分かりませんけども、令和7年か6年か知りませんけども、まあ、とにかくその時代は変わったんで、これは違うよ、ワンクッション入るよって言ってるんだなって思いましてね。で8枠にこの2人がね同居して77のゾロ目になったっていうのもね、終わってみりゃ痛いほど分かるんですよ。ああそういうことかとね。そんで和田龍二がですね、翌日に今度は福島に移動して11ゼッケン入ってるっていうところがミソだったんですよ。本人が来るとは、まあ想定の範囲内でしたけれども、反対のドロップオブライトとか来ないかな。函館があの10頭立てで11ゼッケンなかったんでね、北九州記念の11ゼッケンだったらおもれえなとは思いましたが、これは違うと。で、このドロップオブライトが来ないのを見た瞬間に、ああもう里のフェニックスはお金圏内で、でしかもあの函館小倉と枠連67出てませんでしたんで、ジュライステークスはもう67で間違いないなと。だ電話投票あってね、すぐに馬券買えるんだったらね、67にね10万ぐらい突っ込みたかったなっていうね。私のような性格破綻者は電話投票使うとね、数字のやり取りだけになっちゃいますからね、あまり便利すぎてね、いつの間にかもうお金いっぱい使っちゃうんでね、電話投票は使わねえでおこうなと思ったんですよ。昔ね、協定電話投票でやってたんですよ。でね、ある日ね、江戸川協定でね、1日にね、100万も多かったんですね。でもやったーと思ってね、で翌日そのまんま100万円の残高で船券買えたんですけども、もう数字のやり取りですから、もうね、もう感覚麻痺してきて、まあいいよこれもう5万だ10万だってバンって買ってたら全部なくなったんですよ。前の日に100万儲けて翌日に100万そっくり返してしまうっていうですね、バカですね。これがもしね、現ナマ持って握ってやってたらね、まあ、福沢諭吉、今あの渋沢栄一ですけども、当時福沢諭吉をね、こう数えながらね、お金こうやって入れてたら、痛ましく思ってくるわけです。痛ましいっていうのは、ね、なんだ北海道弁ですけども、これもったいないって意味なんですか、東京で。 でなんか痛ましいからねちょっとセーブしようって心にブレーキがかかるんですよ。だからせいぜいやられて前の日100万儲かったら、たとえやられたとしても20万ぐらいしかねやられなかったはずです、現生でやってたら。だからそれ以来もうね電話投票絶対使わねえと、俺こんな便利なものを持ってね、ただ単にあの数字上のやり取りだけだともう感覚麻痺するから電話投票使わねえということでね。だからもう暑いさなかでもねウィンズまでねいつも走ってるんですけど、今日コンちゃん来ないもんですからね、あ67やべえ来ないんだったらコンちゃんにちょっと走ってもらおうかなと思ったらね、そういう時に限ってコンちゃんねいないんですよね。まあそれはまあ自分の運だとして、でもね事前に買ってみたんでまあいいかなと思います。67皆様にもあのどっかで67出るということでね、それであのご勘弁ください。すいません。旧石家ね、山にあるリフラの単勝ね、この土曜日一着し、だから返す刀でもう一回あるぞっていうこともね、ね、あのね、名所は、浜中もなんか土曜日吹いてましたしね、名所ハリオに乗る予定だったね、浜中がね、でね、面白いですね、あの、本当にね、パズルの世界だと思いますよ。はい。あそうだ、名村クローラーあの函館土曜日のメインね、一着だったですもんね。そういうわけです。のど自慢は山川豊と木村哲司ってね、あの甥っ子とおじさんと甥っ子の関係ですか、これはだからあの横山典弘と菊沢、あこれもね菊沢和樹と横山典弘ってやっぱりおじとおいの関係なんですよね。横山典弘の妹さんを菊沢貴則があの嫁さんにもらって、でその二人の間にできた子供が和樹ですから、まあ、つまり横山典弘と菊沢和樹はおじとおいっ子の関係になる。でこれがねジュライステークスでね5ゼッケンと6ゼッケンに接触してるんですよ。と思いましたね。本人も食うのかななんて思いましたけども、そうじゃなくて大沼ステークスの5ゼッケンと6ゼッケンが1着3着っていうね、あ反対に飛んだなっていう、まあそんな感じですね。あと和田龍二と和田翼、はい、これがまた甥っ子とおじの関係で、和田翼は前は岩崎翼だったんですよね。で突然あの和田翼に改名したわけですけれども、で今週乗ってくるかなと思ったら一蔵もあの騎乗がなくてね、なんだ違うのかと思ったらね、和田龍二が土曜日ね、まあ、2着ということで。はい。で、来週ののど自慢は、熱唱熱演名場面なんで、生放送ではないですね。前に放送した回の、名場面を切り抜いて、それで放送ということですから。あの、年末によくやりますけど、今年の場合は年2回やるみたいなんで、なんで年2回やるのかなと思いますけどもね。熱唱熱演なんでね、熱といえばね赤を連想するんですけどもね、あんまりその熱唱熱演の時に3話が来ないんですけどもね、レッドとかね、そういうのも気をつけておいた方がいいのかななんていうふうに思います。コンちゃん先週来た時ね真っ黒に日焼けしてたんですよ、もう黒人みたい本当に。で今日あれ野球見に行ってるんですかね、なんかね植木の剪定やらされてるって言ったんですけど、そんなのやるのと思いましてね、もしかしたら会社クビになったんじゃねえかなってね、私にあの言えなくて、あの転職してあの道道路工事のねガードマンやってるんだけども、それ言えなくてもじもじしてるのかななんてねちょっと心配になっちゃったんですけどね、まあそれないですか。来週また真っ黒になってね、さらに真っ黒になって、もうお前黒人になれと、広島の黒人もいいですけどね、まあ点数取れなくてね、昨日もなんか0対0、まあ巨人も取れないんですけどね、もう阪神走っちゃってね、終わりましたねこれね、もう終わったって感じですね。まあ何があるか分かりませんけれども、ただ阪神の勢い、あのジャイアンツの阿部監督が退場になったホームタッチ アウトからのセーフ。あれはね、よう見てもセーフですよね、森下ってね。ああいうことをやるチームが優勝するんですよ。なんかね、そう思いますけどね。阪神にはかなわねえと。まあ、どうでもいいですけど、ヤクルトもダントツの最下位ですから、野球の話してもしょうがないですね。で、来週は一つね、私ね、狙ってる馬券があるんですけども、日曜日。それは、胸に、刻みですね。一週間また人気薄入ってろと祈祷したいと思います。そんなわけでした。どうも、日曜日の現場、ご苦労様でした。兄貴殿67、ありがとうございました。